国际广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
你好、ニュースをお伝えします。まず主な項目です。習近平国家主席は18日夜、アメリカのバイデン大統領と電話会談を行い、中米関係やウクライナ情勢など共に関心を持つ問題について踏み込んだ意見交換を行いました。中国が建設を進めている宇宙ステーションで今月23日午後2回目の宇宙事業が行われます。中国が開発している新型コロナウイルスワクチンのうち吸入型ワクチンと鼻噴霧型ワクチンが海外で第3相臨床試験を受けています。以上がこの時間の主な項目です。はじめに、習近平国家主席は18日夜、呼びかけに応じてアメリカのバイデン大統領と電話会談を行いました。両国首脳は中米関係やウクライナ情勢など共に関心を持つ問題について踏み込んだ意見交換を行いました。バイデン大統領は、アメリカは中国との新冷戦をせず、中国の体制変更を求めず、西側諸国と同盟関係を強化して中国に反対することはせず、台湾独立を支持せず、中国との衝突を目指さないと表明した上で、中国側と率直に対話し、協力を強化し、一つの中国政策を堅持し、競争と意見の相違を効果的に抑制し、米中関係の安定した発展を推進していく意向を示しました。習主席は、中米関係は現在アメリカの前政権が作り出した苦境から抜け出せず、むしろますます多くの試練に直面している。特にアメリカの一部の人は、台湾独立勢力に誤ったシグナルを送っている。これは非常に危険である。台湾問題はうまく処理しなければ両国関係に破壊的な影響を与えることになると述べました。双方は当面のウクライナ情勢についても意見交換をしました。バイデン大統領はアメリカ側の立場を紹介し、中国側と意思疎通を保ち事態のエスカレートを防ぎたいと表明しました。習主席は、当面の急務は対話と交渉を継続し、民間人の死傷を回避し、人道主義上の危機の発生を防ぎ、早期停戦を図ることだと論じ、長く続く道とは、大国が互いに尊重し、冷戦思考を捨て、陣営対決を行わず、バランスの取れた効果的で持続可能な世界と地域の安全保障の枠組みを構築していくことだと強調しました。次に、中国が建設を進めている宇宙ステーションで今月23日午後2回目の宇宙授業が行われます。2回目の授業は北京時間23日午後3時40分から始まります。宇宙ステーションに滞在している中国の宇宙飛行士3人が、青少年を対象に微小重力環境における結晶化や水の表面張力に関する実験、水と油を混ぜる実験などを行います。授業の様子は CMG チャイナメディアグループによって全世界に向けて生放送されます。国連食糧農業機関が今週公表した報告書は、ロシア・ウクライナ危機は世界の食糧貿易に衝撃を与え、収穫予想を削減したと示しました。一方、現在の中国の食糧市場は供給が十分で、国際農産物価格の変動による影響は限定的な状況です。また、税関のデータによりますと、中国では主な穀物である小麦や水稲を基本的に輸入する必要がないということです。ウクライナから輸入されたトウモロコシの量は年間トウモロコシ総輸入量の 29%、 大麦総輸入量は 26% を占めましたが、 これらの輸入食料のうちかなりの部分が飼料として使われています。食用油ではロシアとウクライナが中国のひまわり種油の主な輸入元ですが、国内のひまわり種油の消費割合は 10% にも満たないため、影響は大きくないとみられています。北京地下鉄首都空港ラインで20日、中国初の地下鉄北東側位システムの建設が始まりました。このシステムは中国最大規模の屋内での空間ナビゲーション測位システムで、北京地下鉄首都空港ラインの30キロの運行線路と5つの駅をカバーし、年内に完成する予定です。北東衛星ナビゲーションシステムは、測位、ナビゲーション、地方サービスを提供する中国の重要な空間インフラです。しかし、地下、水中、建築物内などの遮蔽された空間では、衛星信号が直接受信できないため、ナビゲーションの適用が急がれています。中国衛星ナビゲーション測位協会の林陸秋副会長は、地下鉄の構内と外部と同様のサービスを提供する、屋外の露出空間での北東測位システム、および北東の増幅技術を採用して、屋内でも精度の高い測位を実現すると説明しました。北東測位システムにより、地下鉄駅構内の地下空間での測位誤差を2メートル以下の精度に向上できるということです。完成後は車両や旅客輸送の手配、緊急事態の処理などに役立つと同時に、乗客もスマートフォンの地図を使うことができ、 3D 立体ナビゲーションを通じて地下鉄内の複雑な空間を把握することができます。お聞きの放送は中国国際放送局の日本語放送です。ただいま北京からニュースをお伝えしています。風や太陽などによる新エネルギーのエネルギー体系における割合が向上するにつれて、新エネルギーの発展と密接に関連するエネルギー貯蔵の技術と産業も注目されています。今年に入ってから各省市はエネルギー貯蔵プロジェクトの実施を加速させ、20以上の省が関連エネルギー貯蔵設備の配置の割合を明らかにしています。浙江省長江では、総投資額67億元の新エネルギー電池生産基地プロジェクトが正式に着工しました。このプロジェクトは、リン酸鉄リチウムなどの新エネルギー原材料をめぐり、世界をリードするエネルギー貯蔵システムの建設を計画しています。第14次5カ年計画期間中、浙江省は、200万キロワット前後の新型エネルギー貯蔵モデルプロジェクトの実施を目標として取り組んでいます。おしまいのニュースです。中国が開発している新型コロナウイルスワクチンのうち、吸入型ワクチンと鼻噴霧型ワクチンが海外で第3相臨床試験を受けています。これは新型コロナに対応する中国国務院共同予防抑制メカニズムでワクチン開発を担当する鄭忠医師が19日の記者会見で明らかにしたものです。それによりますと、現時点で中国製ワクチンのうち2種類が WHO 世界保健機関の緊急使用リストに入っており、7種類が条件付きでの発売または緊急使用の承認を得ています。また29種類が臨床試験に入っており、そのうち16種類が海外で第3相試験を展開しているということです。ニュースを終わります。アナウンス担当は佐藤でした。